今までで一番衝撃的だったラジオの始まり方。今朝はお天気が良かったので、洗濯物を干してからお仕事に出かけられた方も、リスナーの方は多いんじゃないでしょうか。ただいま午後2時、大阪は土砂降りです。新生ミスターのミスミス何でもやってみるラジオ始まります。当番組はメインパーソナリティである私ミスターが日常に潜む面白いことに挑むまったり系ポッドキャストです。はい、第28回です。こんばんは。
はい。こんばんは。
はい。緊張しておりますか？は
い、いや、そんなことないですよ。はい。
どちら様でございましょうか？
はい。はい、どうも、ゆいちゃんです。
ゆいちゃんです。はい。再び登場でございます。
ちょっと前も聞いたような
ね。ね、はい、レギュラーとね、カスであろうゆいちゃんが、今回も来てくれました。
はいはい、はい、ゆうちゃんです。
こんばんは。時刻は、
んは
2月26日の木曜日。
木曜日。
22時40分ですね。
ですね。
もうすぐ11時、日付も変わるかというところに、収録させていただいております。で、今回は、どんなことを話すんでしたっけ？でしたっけ？
でしたっけ？
言ったよね、さっき。
はい。
関西ゲームトークと、今週末にね、
ゲームマーケットについてですよね。はい、
今週末に行われる、はい、土日に行われる、関西、まあ大阪のボードゲームのイベントと、はい、まあ、若いね、今日の一冊にね、ついて、
はい、
話そうかなと思います。
はい。
はい。どうですか？緊張はほぐれましたか？
どうですかとは。逆に緊張してきた気がします。
いやいやいや、カチカチじゃないですか。
そんなことないですよ。
いやいやいや、今回はね、
はい。
本当、いつもだったら、おすすめの、注目の、サークルさんとかも紹介しようかなと思ってるんですけど、
はい、
今回はね、またちょっと違う視点で、あえてサークルさんはね、はい、一切紹介せずに、もう今回はね、僕実は予約してないんですよ。いつもだったらものすごい数を予約するんですけど、今回は一切予約してなくて、はい、まぁ、あ、ちょっとね、いろいろ違った視点で見ていこうかなと。まぁ、あ、そのレポートの方もね、うんうん、後日あげますけれども。今回は、基本情報的なものをね、いろいろざっと詳しく振り返っていこうかなと思います。他のポッドキャストさんでもね、いろいろやられてるとは思うんですけれども、まあもう一回、最後。おそらくこれが、金曜日に上がるとしたら、ほぼ直前になると思うんでね。
はいはい。
はい、そんな感じ。
直前
に、超直前スペシャルでございます。
はい、
まあ、
はい、
そんな感じでそろそろ始めていこうかなと思います。
はい、
よろしいですか？準備できましたか？
行っちゃいましょう。
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 はい。バンバン来てくださいよ。ゆいちゃんが元気であれば、ね。
はい、
リスナーさんもね、盛り上がると思うので。
はい。
はい。元気ですか？
ガンガン行きます。
元気ですか？
元気です。
はい。それでは、本編の方行かせていただきたいと思います。
はい、
どうぞ。はい、じゃあ今週末土日のイベントですね。土曜日には、関西ゲームトークが行われます。関西ゲームトークボリューム3、漫画家中道さんと編集丹波さんのボードゲームと漫画にまつわる話。このイベントは、関西ゲームトークっていうイベントがありまして、ボリューム1で、関西のボードゲームポッドキャスターの方々が、集結し、ボリューム2で、ボードゲームクリエイターの方々が集結し、で、ボリューム3が、漫画家中道さん、月刊少年サンデー、月刊にて、 ボードゲーム漫画放課後サイコロクラブを連載中の中道博夫先生と、編集の丹波さんがいらっしゃいまして、ボードゲームをと漫画にまつわる話をしていただけるというのが今回のイベントです。会場が、はい、ロフトプラスワンウエスト、震災橋にあるロフトプラスワンウエストですね、トークライブ専門の会場で、前売りが1500円、当日が2000円となっております。
はい。
司会が炭酸あさとさん、炭酸ファブリークの炭酸あさとさんですね。主催でもある炭酸ファブリークの炭酸あさとさんが司会をされているということでございます。で、このイベントちょっとこう独特の関西ゲームトークっていう、そのこのイベントがちょっとこう特徴的なのは、その QR コードみたいなのがあるんですよ。その入った時に、うん、QR コードみたいなの渡されて、はい、そこにアクセスして、スマホでね、スマホでアクセスして、はいはい、そのチャットみたいなのも飛ばすと、そのままあの舞台の方に、行くんですよ、そのメッセージが。だから会場参加型のリアルタイムでのそのトークライブという形になります。だから質問したいことは何々ですかと、飛ばせば拾ってもらえるかもしれませんと。
うん、
だいぶ近いね。あの会場もすごく、あの、中道先生たちに近い感じで。はい。卵かけご飯が美味しいんですよ、そこ。
へぇ、いいですね。
あの、札をあげて、その注文するタイプなんですけど、はい、前の方が、前の、そのトークライブやってる人も札をあげて、トークライブやりながら注文できたりもするので、結構盛り上がるというか、はい。
なかなか何とも言えないトークライブですね。
面白いですよ、すごく。あの、一問にも言ってるんですけど、大変面白くて。はいはい、今回はね、あの、中道先生のサイン会などもあるので。で、今回ね、その、
はい、
次に紹介する日曜日の関西、ゲームマーケット大阪2015。
はい。
があるので、予算の都合がつかないと。だから予約しにくいと、うん、前売り1500円のチケットを買いにくいと、もしかしたらいけないかもしれないからと、だから、うん、当日2000円のチケットで行こうかなと思ってる人に、朗報です。
お、
炭酸ファブリックさんの、あ、もう優しい、このもうとんでもないご好意により、
お、
炭酸取り置きシステムというのが、
炭酸取り置きシステム。
炭酸取り置きシステムだったかな、うん、覚えてないですけど、なんていうのか覚えてないんですけど、そのゲームマーケットの前日で予算の都合がつかない方のために、会場で炭酸取り置きと言っていただくと、なんと、当日券が500円引き、前売りと同じ料金で入れるんですね。なんと、
炭酸素敵。
優しい。炭酸さん素敵と思えるような、イベントですね。
うん、
本当に。いや、ありがたい。僕もね、本当に、行けるかどうかわからない。もう、多分、もちろん行きますけど、このシステムがあることによって、はい、万が一のこと、もしかしたら前売りを買ったのに行けないみたいなことがあるかもしれないじゃないですか。
うん、
だから、ちょっと前置きを買うのがね、ちょっと、もってなってたんですけど、いや、これがあることによって非常に助かりましたね。
はい、いいですね、素敵なシステム。炭酸取り置きシステム。
炭酸。ありがとうございます。あさとさん大好き。はい。そんな関西ゲームトークボリューム3、あさってですね。現時点であさって。おそらく編集を明日にやって、明日出すので、これを聞いて、最速で聞いている方は、明日かな、その聞いてる人から見て明日もう編集は絶対明日までに仕上げるんで、じゃないと間に合わないんですよ。このイベント、ね。このイベント当日始まってるのに、このイベントの告知しても意味ないから、何としてでも、ね、
はい、
明日に仕上げたいと思います。
はい、ミスターの頑張りどころですね、は
い。頑張りどころでございます。はい、そんな、はい、ゲストに中道博夫さんと丹波さんを、編集の丹波さんを迎えて、司会が炭酸あさとさんで行われる関西ゲームトークボリューム3、漫画家の中道さんと編集丹波さんのボードゲームと漫画にまつわる話は、 オープンが11時でスタートが12時。前売りが1500円で当日が2000円。要ワンオーダー500円以上ですが、今回の場合は炭酸さんのご好意により、炭酸取り置き会場で行っていただければ500円引きにもなります。前売り券は E プラスやロフトワンプラ、ロフトプラスワンウエストの店舗や電話予約にて1月24日から販売開始されております。ご入場は E プラスからの店頭電話予約当日の順となります。電話番号などはまた、貼っておきますので、そちらからもよろしくお願いいたします。楽しいイベントになると思うので、ぜひとも来てみてください。はい。はい一回噛んでしまったのがちょっと、ちょっとね、はい。はい。で、次が日曜日です。今週末はボードゲーム、関西のボードゲーム界が熱い、アナログゲームイベントが行われるんです。ゲームマーケット、はい2015大阪。国内最大規模のアナログゲームイベントの大阪バージョンでございます。今回は、サークルさんなどは紹介せずに、この関西ゲームトークとゲームマーケットが混じってる、ゲームマーケットの、説明について、いろいろね、
はい、
やっていきたいなと思います。主催は株式会社アークライトさんです。いろんなボードゲームなどを出されているところですね。運営がゲームマーケット事務局。どんなイベントかというと、国内のゲームクリエイターさんたちが一堂に会して、出展、自分の、作ったゲームなどを出展するというイベントなんですよ。フリースペースなどもございまして、そちらでね、イベントスペースとかでありまして、そちらで、プレイしてもらいつつ、購入してもらうというのが、今回のイベントです。まあ、言ってしまえば、コミケや、関西で言えばコミティア、などの、ボードゲームバージョンですね。
はい。
はい。今回、大阪、東京の方も行ってきたんですけど、今回は会場が変わってます。大阪、去年も行ったんですけど、大阪が、
はい。
これ4回目だったかな？はい、4回目になります。
はい。
名称ゲームマーケット2015大阪会場が変わりまして、去年の OMM ホールから、会場が花水木ホールになります、鶴見緑地の花水木ホールですね、そちらになります。期日が2015年の3月1日、皆様方から見て明後日でございます。僕らから見てし明後日でございます。
はい。
開催時間が10時から17時、7時間の間になりますね。大阪での関西、これ最初の、これは、ゲームマーケットのカタログからの抜粋になるんですけれども、大阪での開催は4回目となりますが、はい、前回まで利用させていただいた OMM ビルでは手詰まりになってきたため、1.5 倍ほどの広さとなる花水木ホールでの開催となりましたと。確かに去年は、かなり狭かった記憶があります、はい。人がいっぱいいっぱいだったんでね。
うんうん、
はい。ですが、おかげさまで、前回、企業29、一般77ブースの出展だったのが、今回は、企業29の、一般111、トータルで140ですね。140の参加になりましたと。
はい。
はい。去年が、106だったのが、今年は140に増えましたと。非常に3割以上の増加となりましたよと。見どころもね、いっぱいになったと思います。どんどん関西のゲームボードゲーム業界は熱くなっております。はい
はい。
で、注目サークルさんとかはね、他のポッドキャストをね、聞いていただければいいかなと。終わったらアホほど紹介するんで、今回はもう本当に会場の場所とか注意点とかにフォーカスを当てて、こういう風に楽しみましょうねっていうのを、
はい、
紹介したいなと思います。で、はい、会場のアクセスでございます。気になる会場のアクセス、はい、どんなところにあるんですかというね、アクセスのについてるんですけども、アクセスですけども、鶴見緑地にあります。
鶴見緑地。
はい。大阪に、以外にお住まいの方はピンとこないところでございます。大阪に住んでる人間からしてもピンとこないところではあるんですけども、非常に行きにくいところでございます。はい。基本的には、電車でしか来れません。 電車でしか来れませんというか、はい、地下鉄長堀鶴見緑地線でしか来れません。はい、
はい、
大阪以外から新幹線などでお越しの場合は、新大阪から地下鉄御堂筋線まで行きまして、新斎橋駅まで行きまして、そこで乗り換えです。大阪からの場合は、大阪駅から環状線、JR 環状線で京橋まで行って、そこから地下鉄長堀鶴見緑地に乗ってください。基本的に新斎橋か京橋で乗り換える形になります。地下鉄長堀鶴見緑地線、乗り換えはね、心斎橋の方がいいかな。はい。いっぺんね、京橋だとね、JR からどこをしなきゃいけないんですけども、地下鉄だとね、スムーズに乗り換えれるので、心斎橋もね、はい、スッと乗り換えると思います。おもちゃみたいなね、ちっちゃい、大きくない電車が、通ってます。ゲート式のね。はい。まあまあ、かわいい電車が。それに乗ってきます、はい、これね、僕大丈夫かなと思って、人が殺到するのが大丈夫かなと思って、あの電車で対応できるのかなと思うところはあるんですよ。駅がね、そう、駅がね、その線がね、例えば新斎橋とかだったらいろんな線路が通ってるので分散されるんですけども、うんうん、鶴見緑地線はね、電車がちっちゃい上に駅が一つしかないので、線が一つしかないので、行き帰りの、非常に混雑が予想されます。はいはい、それに関してはね、非常に気をつけて、はい、時間に余裕を持つか、混雑している時間に電車内でのトラブルにならないよう、その辺は十分気をつけてください。嫌、はい、でしょ、
はい、
ね、気持ちよくね、遊んだ後は気持ちよく帰りましょうね。ね、うん、はい、ボードゲームって、だとね、箱がやっぱりかさばっちゃったりするので、それが多分ね、結構トラブルを生むんじゃないかなと、個人的に懸念はしてるんですよ。同人誌であれば、まだリュックに入れれるとかがあるので、
うんうん、
いいんですけど、ボードゲームの場合は箱が大きかったりするので、で、荷物が当たったりだとか、蹴っちゃって箱がへこんだりとかっていうのがあると思うので、うん、というか絶対ありますね、これは。間違いなくあるので、はい、そうなりたくない方は、時間を遅らせるか、もしくは、これね、でもな、車でのご来場はやめた方がいいんじゃないかなと思います。駐車場がいっぱいになってしまいます。
はい、そうですね。
ただ、うん、ただ、あんまり、
ただ、はい、
よろしくない情報が入ってきておりまして、
まして。
当日は 80% の確率で、雨です。
雨です。
雨です。で、
で、レニブルー、はい、
もう一つ、余計な情報を、言わなくてもいい情報を付け加えるんですけど、僕は、
はい、
大変な雨男でございます。
あ、
はい。まあ、何の関連性もないと思うのでね、僕もか、もう、迷いなく行きますけど、雨が降ったからといって、僕のせいにしないでください。はい。僕が悪いんですかね、雨が降ったら。
そうですかね。
そうですかね、じゃねえよ。そうですかね、じゃねえよ。
仕方ないです。ね。ミスターは何でも悪いです、ね。
何でも悪いですってなんだ。で、イベントスケジュールです。出展ブースが 10時からの 会場となります。待機列に関しては、早朝待機エリアが8時からかな。花見付きホールの会場時間は午前8時です。それより早い時間の来場はご遠慮ください。会場時間までは、花見付きホールの脇、早朝待機エリア列に列を作ってお待ちいただくことになります。入場チケットを入手していない方、入場チケットというのはこちらゲームマーケットのカタログですね、基本的には。はい。そちらに並んでくださいよということです。ただ、何度も言いますが、明日、日曜日は 80% の確率で雨です。早朝待機列は、
はい、ミスターのせいで雨です。
違います。違います。早朝待機列は、大変なことになると思うので、外に作られると思うんですが、相当根気のある方じゃないと行かない方がいいと思います。逆に言うと、どうしても買いたいものがある方は、早朝待機列に並べばいいと思います。その代わり、防寒対策や雨の対策はしっかりしていってください。会場にずぶ濡れのまま入らないようにしてくださいね。
はい、ずぶ濡れになっても悪いのはミスターのせいですね。
違いますね、違いますね、違いますね。そんなこと言ったら、アークライトさんから出ていけって言われるんでやめてもらっていいですか。ね、フリープレイコーナーが午前か、午後からね、開放されたりします。で、あの、鶴見緑地なんですけど、はい、周りに基本的に何もないんですけど、ご飯食べるところはあんまりなくて、あんまり何もなくて、困ったなと思ってるんですけど、今回からキッチンカーが来ていただけ、来てもらえるそうです。会場の外に。あの、会場、開幕してから10時30分かな、キッチンカーコーナーがありますよと、キッチンクラブ、フレディリドックやトルティーヤが売ってるところから、クレープの店から、炭焼きダイニング鳥丸唐揚げ弁当とか置いてるところ、あとジューシーズっていうケバブ、
ね、
ケバブのところとかね、それが非常に助かるなぁとは思うんですけれども、会場の中で食べないでくださいね。はい、飲食はね、基本的にはやめてください。なので、食べれるところで食べてくださいね。ただ、何度も言いますが、キッチンカーエリアの外は、はい、雨。雨です。はい、本当に悪いのは僕ではないので、やめてください。怒らないでください。
はい、
で、ルールなんですけども、お守りいただきたいルールというのがありまして、どんなあの即売会や、どんなイベントにもルールというものがございます。それを守っていただかないとね、イベントとしては成り立ちません。即売会というのは、僕ら参加者というのは客ではありません。はい、全員が、売る側も買う側も参加者なんです。なのであんまりこうお客さんとしてのお客様としての態度を取らないように協力し合いながら行ってください。はい、
はい、
行ってしまえばそのプロの販売士ではない方もいらっしゃいますので、1万円札を会場10時に出さないとか、うん、マナーですからちなみに僕はイベントに行くときは必ず2万円から3万円ほど使うお金を全て500円玉に変えます、郵便局で。
はい
はい、
郵便局。
はい。基本的には書いてることばっかり喋ろうかなと思うんですけれども、まだカタログを買ってない人とかもいると思うので、はい、これね、最高の、その、画像も送るんですけど、カタログがめちゃくちゃ可愛いんですよ、はい、これ。LINE の方に送らせていただくんですけども、これですね。
はい。
今送りました。
あら、かわいい。
そうなんですよ。チップ、コロ、バンという3つのキャラクターが、中にいらっしゃいます。で、このキャラクターとかがね、イラストになって注意事項などを書いてるんですけれども、出店者様へのお願いというのがありまして、ブースにできる行列の管理についてなどが書かれてます。これに関してはもう言う必要ないかなと思うんですけれども、出店者様の方が詳しいと思うので、まずディーラーダッシュの禁止と、出店者の立場を利用して、はい、会場前や直後に人気出店者のブースに並ぶような行為は禁止とさせていただきます。だからつまり出店者の立場を利用して、はい、先に並んじゃあんまりダメですよということです。はい、で、ブースにできる行列は原則出店者が管理してくださいと。出店ブースによっては大変な行列ができるところがございます。これは、致し方ないことでございます。管理できないというのも、まあ、仕方ないです。慣れてなかったりすればね。ですが、その辺は基本的に、スタッフが入ることもあるんですけども、原則出店者が管理してくださいと。あまりにも長蛇の列ができた場合は、スタッフが入るということになるんじゃないですかね。はい。金品や荷物の管理はしっかりとお願いいたします。残念ながら人間が、2000人、3000人と集まってしまうと、その中にはよからぬことを考える方もいらっしゃいます。これはもう、これもまた仕方のないことです。
はい。
はい。残念ながらね。
仕方ないですね。
ね。はい。なので、お金などは、きっちり取られないようにしてください。特に、大阪の外から来た人。
特に。
財布を盗まれてしまって帰れないということにね、うん、ならないようにしてください。シャレになりません、マジで。
はい。
はい。まあ、海外みたいにね、はい、財布を分けろというわけではございませんが、 きっちりと財布などの金品は手に持っておいてください。買った後の商品などをパクられてしまったりもすると、ひどいことになりますからね。で、会場内での座り込みダッシュは禁止です。これも当然ですね。
はい、
子供じゃないんだから。
当然です。
子供じゃないんだからね。はい、秩序ある行動をしてください。ゴミは持ち帰るかきちんとゴミ箱に捨ててください。これも当然ですね。室内です。で、借りている会場です。次回からのね、花水木ホールを使えるように、皆さん参加さ、すべてでね、協力していきましょうと。で、次、撮影する場合は許可を得てください。当然、これも当然ですね。はい、被写体の方が、
ね、
一生懸命作ったゲーム、もしくはその作った方々を撮るのに、許可なしで撮るのはね、もうあんまりにダメですからね。
そうですね。
はい。必ず許可を取ってから、取ってく、してくださいと。で、撮影の際は、これ、周囲に撮影していることが分かるようにしてくださいと書いてます。つまり、その、盗撮チックに撮らないでくださいねと。そんな感じですかね。撮影場所などによっては、スタッフの判断で注視させていただく場合があります。だから、このサークルの全体の、その、写真を撮りたいからといって、待機列の間に割り込んで、三脚を立てて写真を撮るようなことはやめてくださいってことでしょうね。
うん、
はい。
ですね。
で、千円札や小銭を多めに持ってご来場ください。はい。これもそうですね。はい、1万円がね、3回連続で出されたら、お釣り切らしちゃいますからね。はい。
そうですね。
仕方ないんですけど、皆さんの協力でお願いいたします。はい。なもんですかね。
ですかね。
いろいろね、紹介したいサークルさんはあるんですけど、今回はちょっとね、いろいろと、また別の視点から、
はい、
見ていこうかなと思いますので、今回に関しては、ちょっと、はい。はい。じゃあ、名前だけでも紹介し、その、注目しているサークルさんの名前だけでもね、ちょっと、ざっと紹介していこうかな。はい、A12 番、チャカチャカゲームズさん。はい。
チャカチャカゲームズさん。
チャカチャカゲームズさん、はい。福井のボードゲームクリエイターの方々の、サークルでございます。去年の大阪、ゲームマーケット大阪で初デビューして、長蛇の列を作ったことで話題になりました、チャカチャカゲームズさんが、今回は企業ブースを取っての、参加となります。チャカゲーさんのね、今回は9種類ですか。9種類のラインナップ、非常に楽しみにしております。はい、で、次、オインクゲームズさん。こちらは、箱のデザインなどがスタイリッシュな、オインクゲームズさんですが、新作のトロールが入ってます。それもね、買うと思います。はい、で、さっき言った A17 番は炭酸ファブリークさんですね。
はい、
こちらは、ゆいさんのステッカー、デザイナーゆいさん、炭酸ファブリークのデザイナーゆいさんのステッカーを買うために僕は現れると思うので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、次、A18 番のカフェミープルさんと&トリックプレイさん。京都のボードゲームカフェ、はい、カフェミープルさんと、三宮の、ボードゲームショップトリックプレイさんが合同出店で、様々なボードゲームなどを取り扱うようです。ざっとどんどんいきますよ。次、キウイゲームズさん、日本橋、ビス町にある、キウイゲームズさんがボードゲームの販売を行います。25番、ノトゴイト、ノトゴイタ保存会、ノトの伝承娯楽ゴイタの販売、私有の、技術指南などを行います。去年は確か3万2000円の黒炭ゴイタを販売して、それをさらに買った人がいるということで非常に話題になりました。今年も、伝統芸能が熱いです。次は、はい、もうざっと、もう本当に他に、ね、全部紹介したいぐらいなんですけど、時間がないので、
で、
お世話になってるところにいろいろ、紹介していこうかな。もうひいき目で、ひいき目で。
はい、
B23 番は、ゲームノアさんですね。株券さんという方がサークル運営を行われている、ゲームノアさんです。バッティング陣取りビンゴで、ビバココノッツという作品を販売されるそうです。で、その次が、ダイモンサイコロクラブ、こちらが B24 番ですね。ゲームノアさんのお隣です。こちらは、ゲームマーケット初出店でございます。新感覚陣取りゲーム、エンパイアジェネシスと戦略ダイスゲームの戦国少女絵巻サイを、販売されるそうです。こちらにもね、ご挨拶に行かないといけませんね。はい。次。次がね、C1 番。
C1
あやつられ人形館。C の1番はあやつられ人形館です。ゲームマーケット秋、去年の 秋ですか。去年の秋に東京で販売したトリック等級の、はい、トリックで、トリック&デザート。またペクーニエ、大きの歩き方、在庫が少なめですが、あるそうです。その他委託企画など、書き記念で続きはウェブでと書いておりますので、リンクも飛ばしておきます。次、C の9番はモブゲームズさんです。はい、お世話になってるね、モブゲームズの宮野さんが、販売される大きなつづらと小さいつづらとというお手軽な読み合いゲームが、よく800円で販売されるそうです。次C20 番の、スピールディスオーダーは、ハイライフさんという方が、こちらもお世話になっているハイライフさんという方が販売される、はい、エトランゼというゲームも、販売されております。DVD のね、ディスク型のゲームということで、はい、非常に珍しいものとなっておりますので、ぜひとも注目とことです。うん、
はい、
結局結構紹介してるな。
そうですね。
はい。
なんやかんやと、まあ、
とても。ね、紹介してしまえば。C の34番は豚小屋さんですね。豚の鳴き声というポッドキャストをやられている鈴田さんとアタックさんがやられている、はい、サークルでございます。こちらでは、豚小屋さんの作品は3つと委託販売で、はい、青きのこゲームズさんのサイコロのあれというゲームを販売しているそうです。
あれ？
は、そう、サイコロのあれっていうゲームなんです。はい、次、C39 番は高間ヶ原さんですね。はい、こちらは、はい、ボードゲーム研究室のお三方をテーマに、デザインされたトリックテイキングゲームがあるということで、川崎さん、吉田さん、直江さんが出てくる、ボードゲームがあるということでね、まさかの実在人物のボードゲームでございます。これ、大変注目です。
はい。
はい。その隣、C40 番は棚心さんです。毎回手作りのボードゲームをお作りになられることで有名な棚心さんですが、今回のラインナップも、宴会、いろは、キノコハンターズがあります。その他にも委託で、ミープルリングというミープルのボードゲームのコマを、模した、アクセサリーがあるので、それも注目でございます。はい、次。
はい。
次はどうこうかな。次は、D20 番、ヤオヨロズさんですね。発音がいつも
気になる。
ヤオヨロズさんです。ヤオヨロズさんではございません。ヤオヨロズさん。
ヤオヨロズ。
何でもやってらっしゃるアイドルグループでございまして、マリエ先生という方が、作られた本格市長選挙シミュレーションゲーム、メイヤーが発売されます。こちらは僕、ボードゲーム、このボードゲームは東京の方で予約して作らせていただいたんですけれども、非常に作り込まれたゲームになっておりますので、はい、ぜひとも買ってみてください。非常に面白いゲームでございます。
はい、
で、最後 D24 番、はい、カタログの最後の、ブースイラストを語るのが、めちゃくちゃ毛の濃いゴリラでございます。ステッパーズストップさんの一人用カードゲーム、はい、ゴリティアでございます。共同制作は、バカファイアパーティーさんとアイワーズゲームさん、アイワーズゲームの、二サークルさんと共同で作りながらゴリティアという一人用のカードゲームを
ゴリティア、
はい、作ります。構成されるカードがバナナとゴリラだけという謎ゲームですけれども、去年は買いそびれたので、ぜひとも買いたいと思います。こんな感じですかね。かなり長くなってしまいました。多分もうこの時点で30分超えてると思うんですけれども、はい、もうのどんどんね、
はい、
次のコーナーに行きたいと思います。何が何でも次のコーナーに行ってやる。
はい、
またリンクが多くなるなと思いながら、明日中に更新できるかなと思いながら、まあまあまあなんとかなるだろう。
まあまあ、
はい、そんな感じのね、はい、今週末に迫った、ゲームマーケット2015大阪、ぜひともね、楽しんでください。きっちりマナーを守ってね、はい、楽しんでいきましょう。はい、レポートの方もね。
行きましょう。
はい。僕がね、一人で、がっつし取材してきますので、はい。またよろしくお願いいたします。はい、まあそんな感じで皆さん楽しんでいってください。はい、はい、じゃあ、次行こうか。
行きましょう、
はい。はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。会場でミスターと握手。はい、はい、それでは次のコーナーは、今日の一冊です。ミスター今日の一冊。このコーナーは、雑誌、漫画、小説を何でもかんでも手に取って読んでしまう習性を持ってしまったミスターが、興味のある面白い本を紹介していくというコーナーでございます。はい、第2回です。前回はゲスト回でしたので、ね、はい、飛ばしました。今回はゆうちゃんと楽しいお話をしていきましょう。美味しいお話をしていきましょう。
美味しいお話、
時に、なんか毎回このコーナー、はい、前回も時にという始まり方をしたような気がするんですけども、時に、ゆいちゃんは何か大事な訪問をするとき、何かこう、はい、どこかに行くときに、何か持って行ったりしますよね。
そうですね。
はい。
あれですね。持ちますね。
はい。手土産をお持ちになります。手土産というのはセンスが問われます。はい、その人のセンスが問われます。
はい。
大事な人に物を渡す、時に、あんまりね、美味しいものを持っていきつつ、綺麗なもの、見た目、美味しいものを持って行って楽しく、食べるだね。まあ、物の場合も、ね、また別ですけれども、基本的には食べ物という場合が多いです。そんな、手土産の特集本を今回紹介させていただきます。京阪神エルマガジン社というところから出された、もらって嬉しい美味しくて幸せ手土産を買いに関西編という本を、紹介していきます。雑誌ですね。
はい、
はい、これがね、関西の手土産の、特集です。京都、大阪、神戸、この3点、この、3つの場所の有名なお店、手土産の有名なお店を特集して紹介してるんですね。その紹介数が大変半端なくて、はい、これ、雑誌ながら128ページあるんですけど、ほぼそれが、ま、埋まってるんです。その紹介で。僕がいつも、見てるのが大阪なんですけども、
うんうん、
はい、大阪にも非常にね、面白いお店がいくつかあるみたいで、
はい。
この本ね、紹介する店舗のセンスさることながら、文章も非常にうまいんですね。うん、紹介させる文章も。
はい。
なので、どういうこの商品か。例えばこの店主さんの人柄であったりというところに触れたりとか、
うんうん、
こういう理由でこの商品が生まれたとかっていうのを楽しく書いているので、普通に読み物として、雑誌なんですけれども、読み物として楽しめるという一面も持ってます。写真が綺麗に書かれたりとかしてね。で、やっぱりね、手土産専門、手土産なので、見た目がすごく綺麗なんですよ。
ああ、いいですね。
はい。その中から大阪のところからいくつか抜粋して、紹介していきたいと今回は思います。
はい。
まず、淀屋橋にある、これなんて読むんだ。吉野寿司の、箱寿司と鯛のお出汁。箱寿司、大阪寿司と呼ばれるものがありまして、
はい。
握るのではなく、つけるのが大阪箱寿司でございます。
ほう。
ずっと押して、調理するという商品なんですけども、うんうん、別名が二寸六分のヒノキの木枠の中で織りなす懐石料理と呼ばれております。シンプルなヒノキの箱の中に入った、綺麗にカットされた、寿司が、押し寿司がね、非常に、
はい、
見た目としても綺麗ですので、吉野寿司さんが、箱詰め、折り詰め一つ2650円。結構なお値段がしますが、はい、まあまあ。見た目的に綺麗なのでね、すごく。これもちょっと送ろうかな、写真を。今回は、ちょっと特集してるもん。やっぱ見た目がね、大事なので。
そうですね。
はい。こちらですね。
はい、来ましたね。あ、すごい。あ、美味しそう。
は
い、美味しそう。
これはね、非常に美味しそうなんですよ。
はい。
で、これね、この本が素晴らしいとか、場所、店の場所とかは当然書いてて、営業時間も当然書いてたりするんですけども、はい、クレジットカードが使えるか、取り寄せができるか、他に買える場所があるか、というのが全て書いてるんです。
大事です。
全てのお店に対して。やっぱりそのビジネスマンとか、やっぱりどっか大きいところに行くときに、大量に買うときとかって現金で買いにくいときとかあるじゃないですか。そういうときにクレジットカードが使えるかというのが書いてあるので、非常に便利な本となっております。いちいち調べるよりはね、こうやってざっと見た方がいいです。はい。
そうですね。はい。
で、次が、これはちょっと二つまとめて紹介させてもらおうかな。ナンバーエリアにある。カヌレドゥジャパンのカヌレ。カヌレです。銅の型に蜜ろうを入れて作られるお菓子なんですけども、カヌレっていうのは、 それの専門店です。で、はい、これ、黒蜜とか、黒蜜っていうか黒糖とか、ほうじ茶とか、こう、日本に合わせたカヌレとなってるんです。見た目も非常に綺麗で、
はい。
ぜひ、新感覚のカヌレって言われてるんですね。これ、もう画像今送りました。
おー。あ、来ましたね。あ、なんか可愛いですね、またこれ。
可愛いですよ、これめちゃくちゃ。これ一つ110円から130円。8種入りで1060円と非常にお手軽となっていて。
お手軽ですね。
視覚的にも楽しめたりするので、やっぱりこれ、こういう感じの、お菓子って、あんまり人を選ばないので、例えば寿司とか、だと、さっき紹介した寿司とかだと、高級感あって、喜ばれる方には大変喜ばれるんですけど、生魚がダメって方がたまにいらっしゃるんですよ。
はい、そうですね。
だから、そういう場合は、こういうのがいいかなと思います。ナンバの、はい、カヌレドゥジャパンです。はい、で、次が、これが、これもナンバ、千日前エリアにある玉製屋のおはぎです。
おはぎ。
こちらは僕、もともと知ってました、はい。知ってたんですけども、入ったことがなくて、いつも非常に行列を作ってるのですごいなと思ってたお店なんですけれども、創業なんと117年でございます。千日前で店を始めて45年。はい、商品は、つぶあん、こしあん、きなこの3種類とおはぎのみ。好きなこの3種類のおはぎのみなんです。味付けは砂糖と塩だけという、4代目のご主人、柳瀬茂雄さんが作る、おはぎは、こちらが、6個入りで840円ですね。選べるおはぎが2種類。15個入りの2100円のみ3種類のおはぎが選べますので、ただこれ、本日限りの、その購入本日限りの賞味期限となっておりますので、欲張らないように食べれる分だけお渡しくださいと。これはぜひとも次に買いたいです。
はい。はい、
で、最後。これが、がっつりな感じでございます。はい、最後。甘めのもので2つ来たので、食事系を最後に紹介したいと思うんですけれども、これ僕の一押しですね。これはね、画像じゃなくて、写真の画像じゃなくて、写真の画像というか雑誌の画像じゃなくて、僕のフォルダーの方から送りましょう。はい。
はい。
こちらですね。
さあ。はい。はい、うわー。
こちら、新世界。
新アニメしてる。
新世界にある、グリルボンカツサンドでございます。昭和10年に創業され、神戸オリエンタルホテルで洋食を学んだ先代から2代目の、これなんて読むんだ、年春さんわかんない、が引き継いだそうで、こちら、はい、新世界のねすごくわかりにくい路地のところにありまして、非常に注目されてる。この前も魔法のレストランでやってたんですけども、これ、牛ヘレ肉を自家製のパン粉で揚げて、
はい、
中の肉をレアな状態に仕上げるんです。そして表面を軽く焼いた薄いパンに、特製ソースを塗ってそこに挟むんですね。これね、今画像でゆいちゃんに送ったのが僕が実際に買った分を送ったんですよ、はい、これ僕実際行ってきました、はい、行ってきて電話で予約して買ったんですけど、もうね口に入れた瞬間まずかじるんですよ。歯をかじると、
はい、
薄いパンがサクッと歯に当たって、その次の瞬間にソースの衣に当たるんですね。衣に当たる時のソースの甘さと、でその次にヘレ肉の肉の甘みが同時に来るわけですよ。ほぼこう時間差で 0.0 コンマ何秒ぐらいで時間差で口に広がるわけですよ。でもう一つさらに遅れて肉汁の、肉の旨味と、で、あとソースの塩気っていうのが来るわけですね。もう、しかもこう、ヘレ肉のいい感じの、食感っていうんですか？弾力が、こう、口の中でこう、踊りながら、旨味がどんどん広がっていくんですよ。これね、最高でしたよ。こちらね、6切れで、なんと1800円なんですけれども、その価値は十分にあるカツサンドだと思います。で、 店主さんの、はい、あのお望みとしては、あの食べて店の中で食べていただきたいんですけれども、ということなんです。出来たてを食べていただきたいということなんですけれども、それあの持ち帰りの場合は事前に電話予約をするとカツを冷ましてから挟んでいただくので、あのより美味しい状態で食べれると思うので、ぜひとも電話予約を、してみてください。はい、一つ1800円、僕が買った時は1900何本だったかな、覚えてないけど、はい、そんな感じのお金でした、料金でした、全然価値のあるカツサンドでした。そんなカツサンドが、カツサンドじゃない、そんな、手土産が山のように乗った、手土産を買いに関西編は全国の書店で取り扱われていると思います。困った時のデパート編というのでね、あの大阪や神戸と京都のデパートで取り扱われている 各特産品などいや、後半には、渡す時の手土産を渡す時の、マナーというマナーのお作法、ゾードルールの七か条などが書かれたところもあるので、あの実務用的にもね、あのいい本だと思います。買っていて損はないと思いますので、ぜひとも、皆さん読んでみてください。はい、そんな感じですかね。個人的には今京都のタイキッチンパクチーのタイ料理に行きたいです。タイ料理が食べたい。はい、はい、皆さんも手土産に気をつけてセンスを光らせてみてはいかがでしょうか。はい、今回の今日の一冊は手土産を買いに関西編でした。はい、ゆいちゃんは手土産何買うのかな。
赤服です。
はい、じゃあエンディングいきます。はい、エンディングです。だいぶ大長編になりましたね。もう多分前半と合わせて50分ぐらいになってるんじゃないかなと思いますけれども、久々にこんなに喋りました。編集間に合うのかどうか全然わかりませんが、まあなんとか頑張ってみたいと思います。頑張ってみたいと思います。はい、もう、エンディングさっさと切り上げてね、なるべく短くしたいんですけど、次の更新、次回予告はおそらく、ゲームマーケットのレポート会になると思います。こんなんでしたよ、と、いうことにはなると思いますね。はい、次の一冊は何も考えておりません。おそらく、変わった本について紹介したいと思います。次は小説家なんやかんやかになるかなと、はい、順番的にね、漫画雑誌ときたんで
かな。
はい、はい、そんな感じですかね。
はい、
早く終わりたい。編集が大変になるから早く終わりたい。それじゃあもうさっさと切り上げますか。
はい、はい、切り上げちゃいましょう。
じゃあまあね、皆さん今週の土日ぜひともね、楽しんでいただいて。
はい。
なんだろう。まあ、楽しいイベントを、ミスターも行きますのでね。そちらでね、はい、会える方、お会いいたしましょう。はい。サインの練習しとかなきゃね。
チンピラにサイン求めますか？
求めないですね。求めないですね。
はい。ですね。
はい。はい。それでは、そうだな。どうしよう。ここまでとね、させて。あ、そうだ。
はい、
今回からね、告知の方を。
はい。
今回じゃねえや。前回の方からね、告知をね、告知っていうか、番組の紹介の方をさせていただいてるんですけれども、新生ミスターのミスミスなんでもやってみるラジオでは、ご意見、ご感想などお待ちしております。ツイッターアカウント、アットマーク、ミス、ミス X、ミスアンダーバーラジオで、そちらにリプライを飛ばしていただくか、もしくは番組のサイトのコメントの方に、書いていただければ、番組内で取り扱えますので、皆さんどんどんご感想をお待ちしております。また iTunes ストアにも登録されておりますので、そちらに、ご意見お書きいただいても、よろしいですと。ご意見、お書きいただいても大丈夫です。はい、皆さんからのご意見、ご感想、知った激励などお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、皆さん、今回はここまでということで、地獄の編集作業が、はい、もう今から怖すぎるミスターと、
はい。
はい。
はい。今、絶賛お腹が痛いゆいちゃんでした。
ポンポンペインのミス、ゆいちゃんでした。はい、それでは、 皆さん土日よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。さよなら。
お疲れ様でした。さよなら。